工藤議員のご質問にお答えいたします。自衛隊への個人情報提供についてのご質問についてでありますが、情報提供にあたりましては法令に基づき適切に処理されているものと認識しております。今後におきましても関係法令や国からの通知に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。具体につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
工藤議員の図書館についてのご質問の1点目、文館の利用者を増やすためにどのような取り組みをしているのか、またどのような要望があるのかについてお答えいたします。まず陸奥市立図書館は本館と川内、大畑、脇の沢各地区の文館および図書を車両に積載し、本館から遠方の地域を巡回する移動図書館車で構成されております。蔵書数は令和4年度末日現在において図書館全体で181,716点、このうち本館が159,974点で全体の約 88%、 文館3館が17,351点で約 10%、 移動図書館車が残り 2% の4391点となっております。令和4年度の利用者数は本館31,575人、川内文館134人、大畑文館287人、脇の沢文館239人、移動図書館車1315人です。利用者数は本館131,226冊、川内文館340冊、大畑文館815冊、脇の沢文館405冊、移動図書館車4,745冊となっております。文館の利用者を増やすためにどのような取り組みをしているのかについてですが、より多くの皆様に文館をご利用いただくために、すべての蔵書をインターネット上で検索することを可能とし、ご予約をいただいてから数日後に文館でお受け取りいただくサービスを実施いたしております。また所蔵がない図書につきましても、購入もしくは他の公立図書館からの借り受け等によって貸し出しをいたしております。この図書のリクエストサービスをすべての館で受け付けております。次に文館利用者からのご要望についてですが、利用者の皆様方からのご要望によって移動図書館車の巡回先を新たに設定いたしております。これによりまして地域の読書環境の向上に努め、利便性を高めております。今後もすべての館において、より多くの市民の皆様に図書館を有効に活用していただけるよう、展示、各種イベント、広報陸奥や FM アジュール、陸奥市立図書館新着だよりやホームページ等、さまざまな媒体を通じて積極的にサービスの周知ときめ細やかな対応に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、移動図書館車の利用状況についてでありますが、令和4年度は令和3年度をもって老朽化による引退となりました全移動図書館車微笑み号に代わり、7月から新たに導入した新移動図書館車ブックランで本館から遠方にある地域を中心に運行させていただいております。巡回先は8コース20ステーションで運行しておりますが、文館ご利用者のご要望に応え、日程調整およびステーションの拡充等もいたしております。また移動図書館車の車内においてもリクエストなどを受け付け、次の巡回時に希望図書をお持ちするなど、利用者のニーズにきめ細かく対応するよう努めております。 今後も文館の運営と合わせて移動図書館舎ブックランを有効に活用し、青森県内で一番面積の広い自治体である当市の隅々まで図書館サービスが行き渡るよう充実した運行に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
自衛隊への個人情報提供についてのご質問につきまして、通告に従いお答えいたします。まず1点目、自衛隊への若者の名簿提供と本人の同意についてお答えいたします。市では自衛官募集事務を担う自衛隊青森地方協力本部からの募集対象者情報の提出依頼を受けまして、情報を提供しております。今年度の提供実績といたしましては、855名分を名簿提供対象者として提出しております。なお、国への住民基本台帳の一部の提出に関しましては、自衛隊法第97条第1項に基づき、市町村長が行う自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務であり、自衛隊法施行令第120条では、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し必要な報告、または資料の提供を求めることができるとされていることから、法令上、特段の問題を生ずるものではないと認識しており、本人の同意は必要ないと考えております。次に、ご質問の2点目、自衛隊に個人情報の提供を望まない方の除外申請についてでありますが、関係法令上、本人の同意が必要とされていないことから、当市も含めて、県内のほとんどの市町村が、除外申請の対応をしていないと承知しております。今後におきましても、国や他市町村の動向を注視してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
工藤翔子議員。
確かにほとんどではないですね、名簿を提出しているところは本当に少なくて、ただ閲覧しているところが多いという、こういう青森県内での現実があるということは、ちょっと認識が違うんでないかなという気もいたします。例えば弘前市なんかでは、住民基本台帳法に明記されていない、十和田市では、通知によりよりも法律の方が上だと考える、提供する根拠がないということまで言っているんです。先ほど言いました通知っていうのは、2021年に防衛省と総務省が出した通知だと思うんです。法令に基づく場合ということを、時は提供してほしい、このような通知です。しかし、この法の解釈も分かれているようです。法的な根拠にならないっていう、その見解ですね。自衛隊法第97条、先ほど言いましたように、自衛官および自衛隊候補生の募集に関する事務の一部を行う、これが自衛隊法97条。そしてもう一つ、先ほど言いました自衛隊法施行令第120条、募集に関し必要があると認められるとき、知事または市町村長に対し必要な 報告または資料の提供を求めることができるという規定、これはでもあくまでも閣議決定されたあの自衛隊内部の組織法だというそのようなことを言う学者がいます。だから法律に基づいたものではないというそういう解釈の学者とか弁護士がいる中で解釈が分かれているということがこのように青森県内でもむつ市のように抽出して名簿を見せているところと閲覧だけに限っているところ、こういうふうな理解が出てきているのではないかなと思っています。でもむつ市の今 の理解の仕方はまず伺いました。それはそれで私には意義がありますけれども、むつ市はこういう形で理解しているということは今分かりました。で去年最近になって北海道でも大きな問題が起きて、北海道新聞の23年6月14日の社説でも書いているんですよね。警察消防などにない対応、自衛隊だけが優遇されている、このような社説も出ているということも紹介したいと思います。そして多くの自治体の受け止め方としては、これは強制じゃなくて自治体の判断によるところが大きい、このような自治体側の受け止め方、これもあるんです。そういう中でむつ市の受け止め方は受け止め方として今お聞きしましたけれども、法令に基づいた命令ではないというか、そういうふうなことも私はここで言いたいと思っています。一番基本になるのは個人情報保護法67条の1項で、行政機関の長は法令に基づく場合を除いて利用個人情報を自ら利用しまたは提供してはならない、ここにのっとってやっているんですけれども、その方の解釈がこういろいろあるということで、このような問題が出てきているんだと思います。そして基本弘前のように住民基本台帳法、これには抽出して提供してはいけない、そこまで書いていますので、このようなさまざまな解釈があって、その見方がいろいろ法の解釈が分かれているということだけは私ここで言いたいと思っています。そしてここで再質問なんですけれども、これまでの意向ということで、むつ市はいつからこの抽出して名簿を提供していたのかということは聞いても、なんかヒアリングの時もよくわからなかったんですけれども、むつ市の条例の中に情報公開個人情報保護審査会っていうのが設置されていますけれども、そこにかけるべき大きな問題ではないかなと思っているんですけれども、このむつ市情報公開個人情報保護審査会条例との整合性についてどのようにお考えでしょうか。この審査会に書けなかったんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。先ほど企画政策部長からの答弁にもありましたとおり、自衛官募集事務につきましては法定受託事務ということで、自衛隊法の第97条または自衛隊法施行令120条の中で、規定されているところでございます。で繰り返しになりますが、この部分は法令に基づく場合ということで、私どもの方は、情報提供しているということでございます。個人情報の取り扱いにつきましては個人情報の保護に関する法律の規定に基づくということになっております。ただ同法69条の1項におきましては法令に基づく場合には個人情報を提供することができる旨ということで規定されておりますので、特に法令に基づく場合と私どもは考えておりますので、改めてその情報公開個人情報保護審査会に諮るものではないということでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
工藤祥子議員。
はい、むつ氏の考え方は分かりました。ただ全国的な観点では強引な法解釈、法的な根拠にならないというそういう受け止め方をしている弁護士とか学者がおりまして表明をしています。このことだけは理解していただきたい、もう一度受け止めていただきたいということを私はここで声を大にして言いたいと思います。そういう受け止めですから審議会にも欠けてない、欠けるべき問題ではないということをおっしゃいましたが、まあ、そういう考え方に基づく法解釈に基づくものでしたらそういう結論が導かされたということも受け止めます。それでもやはり個人情報っていうのをもっと慎重に扱っていただきたいっていうそういう今個人情報が尊重される中でむつ氏の流れっていうのは私はどういうものかなっていうふうなことだけは指摘しておきます。そして自衛隊に個人情報の提供を望まない方への除外申請については確かに行っているところは青森県内では少ないようです。でも全国的には市民の声等が大きくなって市民の要請を受けてこのような除外申請これを市政代理等で公表してそしてその中で個人情報を開示してほしくない提供してほしくないってそういう市民に対しては送っていない、こういう流れも今出てきています。こういう流れも出てきているということでまず私ここで発言したいと思っています。あとそうですねちょっと法解釈の仕方が違いますのでこれ以上こう議論してもなかなか一致点が今のところ今日は出てこないと思いますけれどもさまざまな中でのこのむつ氏の今の受け止め方がこうだということだけは今皆さんに知っていただきたい市民の方にも知っていただきたい、そして本当に除外申請を求める方はどんどん意見をむつ氏に挙げてほしい、このような思いで質問いたしました。そうですね、そうするとあとは図書館についてですけれども本当に私はむつ氏にこのように頻繁に来ないときにはもう用事があるときはついでに図書館に寄って子どもたちに読み聞かせをするということで河内図書館の絵本をほとんどこう利用したそういうことを今思い出しましたし私も本当に図書館の方も利用して読んだということを改めて気づかされて図書館に河内の図書館に足を運んでちょっと本の少なさにちょっとこう驚いたっていうそういうことがありましたので市民アンケートの少ない声ですけれどもそれを今回反映させたいなと思って質問いたしました。そうですね、他の方は私の友達からもちょっと図書館とか井戸図書館を利用している方についてもちょっと訪問して聞いてみたんですけどやはり思いとしてはあまりにも本が少なすぎる、時々入る新刊も2冊か3冊しかたつってことで少なすぎる、で料理とか草花だとか畑の作り方これもいつも同じものばっかりが並んでる、あまりにも図書館として中央図書館と差がありすぎる、まあ、そういうようなことを言っていました。で久しぶりに合併したっていうことがこういうことなんだなっていうつぶやきも久しぶりで聞きました。確かに充実していない利用しない負のスパイラルがこう起きてくることが本当に心配されます。先ほどから地域力とか地域の協力とかということが本当に問題になっていますけれどもどういうふうにして皆さんがこう図書室にそして公民館に足を運んでいくのかっていうようなことをどういうふうにして増やしていくのかっていうことを本当に 真剣に考えなきゃいけないなということも改めて、まあ、思いましたけれども、あのイベントをもう少しで文館等でも増やすというふうな、そういう考え方はないのでしょうか。はい、
局長。
お答え申し上げたいと思います。今ご要望がありましたイベント等の開催等に関しましては、ニーズ等を的確に把握をして私どもも前向きに検討させていただきたいと思います。そしてせっかくの機会ですので、確認を一点、そしてお願いを一点させていただきたいと思います。先ほど、まあ、統合というのはこういうことかなというふうなおっしゃいましたけれども、おそらく、まあ、平成の大合併で市町村統合は確かにありました。そしてその機会をもって各今は文館と呼んでいましたけれども、それぞれの公民館にあった蔵書の数が減ったということではなくて、そしてその数は変わらないけれども、むつ市の図書館と比較をする機会が、まあ、多くなって、そしてその差にちょっとこう残念に思っている、そういう状況かと思います。しかしお願いというのはむしろ前向きに考えていただきたいと思います。今申し上げましたように、合併によってそれぞれの旧町村の蔵書等が減ったのではなくて、むしろ閲覧をできる蔵書は増えています。図書館全体が文館を含めて全ての市民の方々の蔵書になりますので、ご足労をおかけして申し訳ありませんが、ぜひ足を運んでいただいて、そしてネットで検索するという手間をおかけして申し訳ないのですけれども、そして必要なものを申し付けていただければ、先ほど答弁でも申し上げましたように数日後には確実に文館に届きます。そうした意味でたくさんの蔵書を皆が見れる状況にありますので、ぜひ検索その他いろいろな方法を使ってその利益を享受していただければありがたいと思います。そして壁と申し上げましたように、いろいろなニーズに我々は前向きに対応したいと考えておりますので、イベント等に関しましてもニーズ等を積極的に私どもの方にお伝えいただきますようにお願いを申し上げたいと思います。
工藤翔子議員。
そうすると予約というシステムで、あの中央公民館等のものも、あの利用できるんだというような、そういうようなことももっともっと伝えていければいいのかなというようなことも思いますけれども、確かに頭を転換させなければ今の時代こう生きていけないということも、まあ、高齢者の一人である私も本当に自覚はしておりますけれども、今の時代の生きる術、それを頑張って皆さんに伝えながら、私自身も変わっていきながら、それこそ周辺に住む住民の皆さんと手をつないで頑張っていきたいと思います。本当に早くも終わってしまって残念ですけれども、私も不勉強でいろいろと不十分なところがありましたけれども、はい、市の考え方は分かりましたけれども、市の考え方には承服できないというところも伝えることができましたので、まず今回はこれで終わります。